なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
はい、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
難しいのか。
プロポーズ、プロなしのそこ被していくんですね。プロポーズアドバイザー協会理事のトーマス J. トーマスです。よろしくお願いいたします。そして。
はい、代表の土屋です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、この番組は意外と実施されずに結婚をしてしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。というわけで。
お願いします。
先週も土屋さんとトーマス、あ、ツッチーって言った方がいいんでしたっけ、二人でね、ペアでお送りさせていただきましたけど、まあ、先週、まあその土屋さんが、の会社で取ってるアンケート結果をもとに、ちょっとお話しさせていただいて、土屋さんの会社についてもうちょっと詳しく説明してくださいよ。何の会社やって
るんですか？ああ、はい、ありがとうございます。まあ僕、はい、はい、そうですね、土屋ですって言ってた、ツッチーでした。すいません。
ツッチー。いいです、はい、大丈夫。全然大丈夫
です。はい、僕はですね、福井県の方で、はい、まあ、
そうなんですよね、福井県。うん。
福井県福井市の方で宝石屋さんを、
宝石屋さん
やっている
という
。
おなんと。
まあでもなんかもうだんだん最近宝石屋さんっぽくないなって自分では思ってるんですけど。
そうなんですか、はい、何屋さんっぽくなってるんですか。
何屋さんなんだろう、プロポーズ屋さんになってるのかな。
プロポーズ屋さん、なんかおしゃれ、いいっすね。
いや、プロポーズアイテム屋さんだね、メインは今。
おほうほうほうほうほうほう、うん。いいじゃないですか。
オルコスっていう、
出た
プロポーズリング、
はい。
をネットで販売させてもらってます。はい。
はい。皆さんご存知ですか、プロポーズリングって。知ってる方も多いかな。
どうなの、今20代の子は意外と知ってるんじゃないかな。
知ってるのかな。ねえ、プロポーズの時に使うためだけのリングってのが今、ね、世の中にあるんですよね。そう、これ婚約指輪とかって勝手に用意しちゃうと、やっぱ奥さん怒る方もいるじゃないですか。そんなデザイン私好きじゃないよとか、そう、ね、そんなところにお金使わないで別のところに使って欲しかったのにとか、いろいろね、問題が発生してしまったりするので、プロポーズリングっていうのがあるんですよ、今。
まあそうですね。まあ指のサイズが分かんなかったりとか。
そう、
ね。今言ったようにデザインとかブランドが分かんなかったりとか。うん、あと結構、なんか記念日に間に合わないとか。
ああ、ほうほうほう。作ったとしても。
やっぱなんかね、婚約指輪とかだと、もしかしたら2ヶ月、3ヶ月かかっちゃったりするかもしれない。
そんなかかることあるんですね。
かかるところもあるんじゃないかな。
へ、なるほど。
あと、そもそも一人で宝石屋にちょっと入りづらいとかっていうのもあるんじゃないですか。
いや、男子入りづらいですよね。なんか、入ったら買って出なきゃいけないみたいな空気もあるじゃないですか。
やっぱそういうイメージなんですよね、宝石屋のイメージってね。
あるあるある。敷居高いっすよね、かなり。
だよね。そういう意味だと、うん、だから行くんだったら彼女と一緒の方がいいよねって考える。
そうですね。う
ん、なると、ね、まあ、レプリカの、まあ、プロポーズリング、プロポーズアイテムで、プロポーズして、うん、指輪は一緒に買いに行こうねって言った方が、結構みんなウィンウィンじゃないのみたいなツールがプロポーズリングですね。
プロポーズリングね。いや、なんか、男性からそのなんだろう、プロポーズリングでプロポーズされたら、ちょっとなんか、女子も嬉しい気がしますよね、なんとなく。あ、私のこと考えて、こういうアイテムでプロポーズしてくれたんだ、みたいな。
そうそう。
きっと捉えてくれると思うんで。
そうね。だから、うん、うちの、プロポーズリングで、プロポーズされた女の子にアンケート取ったんだけど。
おー、そんなアンケートもあるんですね。
そう。オルコス、うんでプロポーズされるのと婚約指輪でプロポーズされるのどちらが良いですかみたいな感じで、そしたらね、オルコスでされる人が嬉しいっていうのは 55.7%。
おお、半分以上いた。
うん、でどちらでも嬉しいが 42.9。
もうほぼじゃん。じゃあそしたら
そうだから婚約指輪がいいっていう人は 1.4% っていう、ね、
少ない。そんな少ないの。
ちょっとね、オルコスのフィルターがかかっててるっていうのもあると思うんだけど、あると思うんだけど、でもだから僕これ見て思ったの。
はい。
だから今の女の子たちって、まあもちろん婚約指輪とかにも憧れあると思うんだけど、
はいはいはい。
それ以上にプロポーズに憧れてる女の子が多いんじゃないかなと思って。
ああ、でもそうでしょうね。
うん。
絶対あるでしょうね、それ。
そうそう。だからそんだけでもプロポーズに憧れてる女の子がいるんだったら、 やっぱりね、それを一人ではできないからさ。
あ、プロポーズ、ね。
それを実行する彼氏がいるわけなん
で、そうだ、
必要なわけなんですよね。
にもかかわらずっていうね、先週のデータを聞くと、7割満足してないプロポーズになっちゃってるわけですからね。
ああ、それ前回の放送のやつね、7割。
そう。切ない。でも女の子はなんかちっちゃい頃から、やっぱ、花嫁さんって憧れるじゃないですか。
なんかいろんな
漫画なりドラマなりでこのプロポーズってこういうもんでしょうっていうなんかものが出来上がってるんですよね、女の子の頭の中にはきっと。
確かに確かに。
それに引き換え男子なんて、もう戦ってばっかりですから。
まあね、まあまあまあ、だからそこ、まあでもね、だから僕らはどっちかというと男性の味方にもなりましょうねっていうことで。
そうですね、プロポーズアドバイザーとしてね。
だから男の子もこれかわいそうなのよ。モデルケースがあんまりないっていう、う
ん。ない。本当にない。なんかね、会社の上司とかもね、なんか幸せそうじゃないじゃないですか、結婚生活が。
いや、それはそれはその夫婦による。
そっか。その夫婦みんなそうじゃないと思うけど。
そうじゃ、幸せな人もいるし、ね、幸せじゃない人もいるかもしれないけど。
まあね。まあ、ねけどな、奥さんの愚痴言ってたりとかする人多いじゃないですか、はいはい、不倫してたりとか。そんな人にプロポーズの相談できるわけがないじゃないですか。
まあね、それはちょっとそういうことばっかり言ってる人には相談はできないよね。
うん、そう、よくない、うん、このなんか、ね。
まあでも相談できる人がいいし、じゃあ何がかわいそうかって、うん、やっぱり初めてのことっていくつになっても緊張するってことなんですよ。
はい、まあそりゃそうだ、うん。初めてだもんだって。
で、うん、で、女の子は憧れてるんだけど、はいはいはい、男の子がじゃあしなきゃいけないって話じゃん。やっぱり憧れてるから。でも男の子にとっても初めてのことだから絶対緊張するんだよねっていう。
うんうんうんうん
うん。それで頑張ってやったとしても初めてのことなんで、そんな初めてのこと初めてやって成功するなんてなかなか確率低いと思うんだけど。
まあね。まあ確率低いのか、でもまあ、プロポーズに関してはそんなに確率低いと思わずに挑んでほしいところではありますけどね。
まあまあまあまあまあまあ。まあだから、まあ僕らみたいな存在が、まあこうやると喜ぶんじゃないのっていうことだったりとか、
うん、そうそう。
まあやり方じゃないですけど、でもまあ一、ね、まあでもやっぱり元気、前向いてプロポーズに臨めるようにアドバイスしていきましょうっていう、
うん。
ことだし、そういう人たちを増やしていきましょうっていう話なんで。
そうなんですよ。プロポーズについてね、教えてあげれる人たちが世の中にたくさんいたら、
ああ、そうそうそうそう。
結構気軽に相談できる世の中になってったら、
うんうん。
絶対女子が満足してくれるプロポーズ考えられると思うんですよね。
そうそうそうそうそう。で、結構僕ら言ってるのになかなか広がっていかないからね。もっと広げたかなって。
そうですね。僕らに問題がいろいろ多分あるんでしょうけど。
そう、まあ、もうちょっとあるかもしれない。
は
い、
ちょっともっともっともっともっと活動していこうと思ってますけど。そうそうそう、まあ、そんな活動してるのがプロポーズアドバイザー協会なんです。我々。
はい。
一般社団法人プロポーズアドバイザー協会なんです。
はい、そうです、
はい。はい、そう。プロポーズアドバイザー協会は、プロポーズアドバイザーっていう人をね、広く募集してまして、そうそうそう、はい。一緒に活動してくれる方を探してるわけですけれども、
うんうん、
まあ、この、我々理事のメンバーの、八幡美希ちゃんがね、
うん、
このプロポーズアドバイザーになるための講座をしっかり作ってくださってまして、
はいはいはい。
もう彼女すごいんですよ。もう心理学だったりとか、
そうね、そうね。
ね、女性脳、うん、男性脳みたいなのの違いだったりとか、そういったものをすごい体系的に理論的にまとめてくださっていて。
そうですね。だからプロポーズだけのことじゃなくて、プロポーズが終わった後にどういうふうに、うん、そうそう、ね、入籍まで進めるか、また入籍の後に結婚生活をスムーズにというか、ね、幸せに仲良く
やっていく
か、みたいなところまでは。
スタートですからね。
そうなんですよ。
そこからいかに幸せになっていくかが大事ですから。
そうなんですよ。まあ、
それをね、プロポーズを通して、プロポーズをきっかけに男女の足並みが揃っていったら最高じゃないですか。
まあそうっすよね。だから、ね、まあ成長するチャンスだよねってよく言ってるんですよね、プロポーズって。
うんうんうん。その通り。
そうそうそう。だってね、
いいこと言う。
婚活の終わりでもあり、結婚生活のスタートだからね。
そういうことです。そういうこと。そうそう、その結婚生活スタートするための婚活ですからね。
まあね、まあね、そうそうそう、
そう、そうですよ。結婚って幸せですよ。超楽しいよ。
よく結婚相談所の方とか言ってるよね。うん。
うん、そう、そうですよ。
まあだから、まあ結婚生活をスタートするにあたって、ちゃんとプロポーズをすることによって、うん、まあコミットメントだったりとか、まあ成功体験をちゃんと積んで、
うん、
ね、タラララッタッターっていう段階の中で
レベルアップしました。
もうハグレメタル倒すぐらいのレベルアップをして。
おー、すげえ経験値もらえるんだ、じゃあ。
そうそう。あ、でも経験値もらえるし、自信もつくし、周りからも良かったねとかって言ってもらえるし。
うん、いいことしかないじゃないですか、プロポーズ。
そうそうそう、いいことしかないのよ、これ。
うん。
うん、
やろう、みんな。
成功率も 95% ぐらいあるしね。
そうなんですよね。
そう。
意外と成功するんですよ、プロポーズって。ドキドキすると思うけど。
いや、めちゃくちゃ成功率高いと思う。100% ではないけど、うん、ちゃんと二人の関係、うんうん、まあね、二人の関係性があって、大前提のベースだけどね。
ね。ちゃんと空気さえ読めてれば大丈夫。うん、今ならプロポーズしても大丈夫って思ったならきっと大丈夫。
そうね。まあでもこういう話をだからさ、実はあれだよね。リアルにしていきたいんだよね。
ああ、
対面で。
していきたい、していきたい。
まあ、でもね、僕は福井だし、ね、トーマスとかツッキーとか、
ミキちゃんとかね。
ミキティは東京だからね。
そう。
で、プロポーズアドバイザー、まあ今10名ぐらいで活動してるけど、日本全国にいるわけじゃないからね。
まだまだね。
だ広めてって、まあ本当に、首都圏に一人ぐらいは、もしくは二人ぐらいはいてほしいよね。
二人ぐらいいてほしい。一個の県結構広いから。
うん。
端と端にはいてほしいですね。
そうそうそう。なんか、そんで気軽に対面で相談できるような時代が来るのがいいなと思ってんすよね。
いやー、そんな時代を目指して頑張っていきましょうよ。
そうそうそう。やっぱりこういう人生の節目的な相談は、うん、ズームとかじゃなくてやっぱリアルなんだろうな。そこに人間臭さとかが現れるんだろうなと思うんですよね。プロポーズもだってリアルでしょ。電話越しとかズーム越しではないでしょ。まあそういうのもあるかもしれないけど、
うん、いやリアルにやってほしい
でしょ。
プロポーズ、うん
うん、
リアルがいいよ絶対。
そうそうそう、このリアルなやつは人間にしかできないしね。パソコンにはできないから、ね、
そうですよ、そうです、そうです、うん、
ということで全国のプロポーズね。
そう、プロポーズアドバイザー協会。ちょっと全国に。
ちょっと一緒にやりたいなっていう、お花屋さんとかね。
あ、いいじゃないですか。
お花屋さん。
そうですよ。ね、お花屋さんとかめちゃくちゃ素敵じゃないですか。プロポーズに。
めちゃくちゃいいと思う。
バラとかね。
うんうん。
そこで買えますしね。一緒にセットでご案内もできちゃったりして。え、ちょっとお花屋さん求むですね、これは。じゃあ、全国。
お花屋さんはめちゃくちゃいい。あと、
お花屋さん聞いてる？
お花屋さん
聞いてる、ね。宝石屋さんも。うん、宝石屋さんも聞いてる？
うん、
ちょっとみんなでプロポーズ、いいプロポーズ広めていこう。
そう思います。でめちゃくちゃこっちもね、いい経験できるんでね。その子のビフォーアフターが見れるから。トーマスとかあるの？そのプロポーズの相談乗って成功した子が報告に来てくれたとか、
はい、うん、トーマスちょっとないですねトーマスね、あんまりこのね、後から報告してくれるみたいなないんすよね。
あ、
リピート率の低い男なんですよ。
いやいやいや。まあでもなんか。
土屋さんはいっぱいあるもんね、そういう
の
ね。
僕はいっぱいあるのよね。
土屋さんいっぱいあるもんね。
一応宝石屋さんなんでね。うん、
一応ね。
うん。
さすがっすよ。
でもやっぱり男の子はね、やっぱ付き物が取れたような顔してるし。
うん、あら、まあそらそうだ。
うん、もうめっちゃ安心した顔してるし、女の子はご機嫌ですよ。
へー。うん、いや、なんかそういう顔を見るだけでも幸せになりますもんね。
ああ、それは本当に、うん、
うん。
本当にそうなんで。
我々も。
こんなやってていい仕事という、仕事なのか、まあね、役割、
うん、うん
うん。まあなかなか本当にありがたい役割だなと思いながら。
そうそうね、いいことしかないっすよ。
う
ん、
ということでございますよ。
はい、ぜひ番組の概要欄のお便りフォームからですね、プロポーズアドバイザーになりたいですと。
俺もなってみようかなみたいな、
うん、ね、そうそう、気になる、ちょっと気になるぐらいでもいいので、
そうそうそう、
お便りお待ちしておりますよ。
お待ちしております。
ぜひぜひ、はい、ちょっと、まあ、今後あれですね、このプロポーズアドバイザーとして活動を今してくださってるメンバーがまだ本当10人ぐらいですけどいますので、はいはい、そういうメンバーにもこのポッドキャスト出ていただいて、
そうね、
まあ、プロポーズアドバイザーとしての活動ももちろんですけども、普段どんなことしてるのかとかもちょっとご案内できたら嬉しいですね。
あと、なんでなったんすかとかも聞きたいですよね。
あ、聞きたい、聞きたい。それ、めっちゃ聞きたい。
なんでなったんすかみたいな、はい。うん。
ちょっと、ゲスト登場というような感じで。 どんどんそういう回も企画していきますので、はい、ぜひ今後も聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。嬉しいです。
はい。
はい。というわけで、ポッドキャスト、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。概要欄のお便りフォームからですね、番組への相談やご意見、プロポーズに関するお悩みなんかもどしどしお送りください。では、今週は、プロポーズアドバイザー協会の理事、トーマス J. トーマスと、
代表のツッチーがお送りいたしました。
ウェイ！ありがとうございました。また来週も。
ではまた来週もお楽しみに。
バイバーイ。
See you.
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。